はい、こんにちは。人生上昇軸、足立でございます。
同じく安寿です。
本日もどうぞよろしくお付き合いください。
よろしくお願いします。
はい、まだ今日毎日最近あの河川敷で瞑想しに行ってるんですけど、
はい、
またほんま寒いね。
まあそんな寒い中やってるんですか？何時から何時に？
いや、あのね、だいたい午前中、俺ほら1時ぐらいに最近起きてるんですよ
って聞いてます。
そうで、だいたいね、午前中で仕事全部終わっちゃうんですよね。
あら、まあ、
だってもう昼、午前中でだいたい10時間ぐらい仕事してるわけですから。
ええ、
うん、そうそう、昼過ぎたらもう瞑想タイムに入っていくわけでね。
うん、
うん、で今日はもうそうそう暖かいやろうと思ったらえらい寒くて。
そうですよね、
強烈な風吹いてて、もうほんま明日もまた一段と冷え込むらしくてね、皆さん。
ああ、そうなんだね、うん、
気をつけてくださいね。
ま、はい、
まあ、これ過ぎたら多分ポカポカ、そろそろポカポカ陽気になるのかな。
ポカポカも来てまた寒くなってでね、暖かくなってきますもんね。
まだインフルもね、まだやってるっていうことなんで、はい、まあ、ちょっとしばらく ね油断できないかなと思いますけども、
はい、
はい、早くなんかそろそろ表に出てきたいな。
ね、
うん、ね、そろそろ出ていきたいですよね。
はい、ウキウキと
ウキウキしてきましたよ、なんか知らんけど。
うん、うん、
はい、ということでですね、ウキウキといえば、はい、テイクオフのですね、
はい、
11周年の
11周年、
はい、うん、もう12年目に入ったということで、
はい、
一回りしましたんでですね、
はい、
そのキャンペーンをやっておりまして、まあ、もれなく3大特典プレゼントということで、
はい、
はい、ちょっとご紹介しますと、うん、まあ、受講料がですね、
はい、
5000円オフということになります。それと大特典2番目としましては、
うん、
ツアーガイドアダッチ私でございますが、
はい、
個人セッション60分と、
はい、
通常1枚のところが無料ということと、
はい、
それと最後はあの DVD ですね、可燃浄化と倍音源の DVD を、うん、これもれなく3枚組をプレゼントということでございまして、
はい、
まあ、なんでしょうね、ほぼ受講料の分だけ特典がついてるような、
うん、
感じに今回させていただいているので、
はい、
多分、はっきり言いまして、これで多分この特大特典はこれで最後になると思います。
はい、最後になるんですね。
はい、
大盤振る舞いで、
はい、この大盤振る舞いもこれで最後になると思いますので、
はい、
4月の1日まで、
あ、ぜひ波に乗っていただきたいですね、はい、ピンときた方は。
そうですね、もうこの機会をどうぞお見逃しなくということになります。
はい、はい、
それとですね、ご好評いただいた、はい、セミナー半端ないということで、
うん、
人間体験ゲームの DVD も出来上がりまして、
はい、
今あの、追加発注も届いたので、
うん、
即日は、まあ、発送中ということで、はい、DVD これも3枚組でございますけども、
はい、はい、
今ねお気楽チャンネルでもこの DVD の、まあ、ゲームマップをね、見ていただきながら聞いていただくと、ちょっと理解深まる、今日もそうなんですけども、そんな、番組も続いておりますので、
はい、
まあ、あのゲームマップをどっかでね、まあ、お持ちの方も多いと思いますけども、
はい、
まだという方は入手していただいて、
はい、
人間体験ゲームを参考にしていただければなと思います。
はい、
はい、これもリンク貼っておきますので、よろしければご注文ください。
はい、はい、
それとですね、もう一つインフォメーションは、そうですね、沖縄ちゃうわ、大阪のですね
大阪のね、よしさん、
はい、よしちゃんの、
はい、
SBC 3月のスケジュール決まりましたということでご連絡いただいたのが、
はい、
3月はですね、ちょっと待ちください、どこに書いてある、3月10日、
はい、
日曜日、うん、もう1日が24日の日曜日ですということで、
うん、
ね、
はい、
もうここの日程になるとあったかいでしょうね。
そうです ね
約1ヶ月ぐらい先になりますんでね、
うん、今より全然あったかいと思います
ね、ぜひね、うん、ちょっとあったかくなった、秋の、まあ、梅も咲いてるこの時期ですから、
はい、
華やかだと思います。
はい、
ぜひ SBC グループレッスンに参加してみていただければなと思います。
はい、
はい、ということで本日もどうぞよろしくお付き合いください。 はい、本日は M さんからいただいたご質問です。それではお願いいたします。
はい、長年願望実現や自己啓発などをやってきました。収入も増え、それなりに効果があったと思うのですが、心が満たされません。何かが足りないような気がするのですが、それがなんだかよくわかりません。こんな時はどうすればいいのでしょうか。
はい、ありがとうございます。本日はですね、はい、人間体験ゲームの、
はい、
第2ステージ、
うん、
というね、話をしてみたいと思うんですけども、
はい、
前編後編に分けさせていただきます。
あ、はい、はい、
まず前編なんですが、
うんうん、
この第一ステージのテーマはですね、
はい、
人間業界の中で、
うん、
幸せを見つけよう、
はい、
なんですけども、僕もですねちょうど40歳ぐらいまでは、
はい、
ね、この第一ステージを夢中でですね、
うん、
ガンガンプレイやってたわけなんですけども、
はいはい、
僕の幸せというのは、
まあ、
自分の会社を作りましてね、
うん、
でっかい自社ビルを建てて、
うんうんうん
うん、梅田のど真ん中に
、
社員と社員のこのご家族の皆様方を、
うん、
幸せにしようというね、
はい、
まあ、漠然としたイメージを持ってたんですけども、
うん、
で26歳の時にイベント会社を設立してね、
はいはい、
まだね、今考えるとバブルの、
うん、
バブル景気の真っ只中でしたので、
あ、そうです ね、
初年度から、
うん、
売上がもううなぎ上りになりまして、
うんうん、はい、
売買ゲームで、
ね、
想像以上の速さで大きくなっていきましたんで、あ、はい、これはしてやったりと、
うん、
イメージ通りになってきよったなーなんてね、
はいはい、
思ってたんですけど、まあそれが4年後にはですね、
はい、4年後には
まあ一緒に会社を作った友人が突然辞めたり、
うん、
バブルが弾けたりしましてですね、
はい、
雲行きが急に怪しくなってきた、
うんうん
うん、まあそれでもなんとか持ちこたえて、
うん、
まあ、低空飛行で飛んでたわけなんですけども、
うん、
まあ、それでも高度がこう年々下がっていくわけですよね、
うんうん、
で、まあ、40手前まで来ると、
うん、
まあ、地面すれすれ、
はい、
うん、もうその当時になるとね、
うん、
もうサラ金から給料もらってたような感じですから、
うん、
サラ金に行って給料もらってたんですよ。
ああ、そういうこと
ね。ああ、そうそうそうそう、だからね、都一ではない、うん、あのね、都一はね法律違反ですからねまあギリギリのところですよね、
ギリの高いやつ
で、う
ん、
そうですね、でもね、いつ墜落してもおかしくない状態ですよね、こうなると、
うんうん、
だって返す当てないんですからね、
うんうんうん、
まあそんな時に沖縄でね会社やってる友人が声かけてくれまして、
はい、
沖縄に行ってからですね、
はい、
友人のおかげで、
うん
うん、だんだん仕事が軌道に乗っていき、も
う
借金も順調に返済していったと。
うん、
でもこの本日いただいた M さんのように、
はい、
ね、心のモヤモヤがですね、
うん、
なかなか消えないんですよ。
そっか、第一ステージ第二ステージがあったんですね。
そうでね、苦悩の原因って、
うん、
てっきり仕事とお金だと思うじゃないですか。
そうですよ ね、
どんどん落ち込んでいったわけですから、
うん、そこが解決してね、
それが底打ちしてね、
うんうん、
こうぐっと右肩上がりになっていってるのに、
うん、
なんで心は晴れないんだろうと、
はいはいはい、
これが不思議だったわけですよ。
うん、
でまあ仕事に集中していかなきゃいけない時期だったんですけども、
うん、
どうもねブレーキがかかるんですよ。
はいはい、
うん、だから、うん、このまま金儲けに走れという自分と、
うん、
ダメだと、
はい、
まだまずこの心をすっきりさせるのが先だというね、
あ、
そういう自分が毎日こうぶつかり合うんですね。
うん、
うん、だからどっちにもいけないみたいな。
ああ、なるほどね。
そうなんですよ。
うん、
でね、その時はね社員がまだ一人で、
はい、
だったんですけども、もうとりあえずは彼に仕事を任せてしまってね、
うん、
自分はあのコーチっているじゃない、
はいはい、
うん、でコーチと契約させていただいて、まあ、このコーチングで、
はい、
この心のモヤモヤを探してもらおうと、
うんうん、
そういうふうに考えたんですね。
はい、
で何度かコーチングしてもらっていまして、
うん、
まあ、この潜在意識にこのアプローチするわけでしょ。
はい、
うん、でまあ、掘り下げていくんですけども、
うん、
なんかねうまくいかないんですよ、
うんうんうん、
だから原因らしきものをね質問に答えていくので、
はい、
それなりに浮かんでくるんですけども、どうもこうその答えとしっくりこないというか、
うん、
これだって感じにならないんですね。
なるほどね、うん、なんか心の底からしっくりこないんですね。
そうなんですよ。
でも
全くまだ仕事に戻る気なかったので、
はい、
だんだん焦ってくるんですね。
そうですよね、現実的に、
うん、そう、若い彼に任せてるわけですから、
はい、
でね、そんな時にこの例のホテルの私服体験が
ねえ、
起こるんですけども、
起こるんだ。
そう、そのインパクトが強烈だったんで、もう探してたのはこれだって、
うん、
その時にすぐに確信したんですよ。
なるほど、
この私服だと、
うん、こっちだと、
こっちだと、
うん、
とは言ってもですよ、
はいはい、
その一体何が起こったのかさっぱりわからないわけで。
そうですよね、
うんうん、だって僕喫茶店で天井ぼやって見上げてるわけです、うん、全く何もやってないわけですから。
何のスイッチが入るんですよね、ああいう時ってありますよね。
で再現性も全くないわけですよ、
うん、ないよね
、うん、だってまたそこへ行ってぼーっと見上げたけど全く起こらないしね。
そうそう、同じポーズをしてみたっていう人よく聞きますけど、
場所で同じポーズでね、
ね、
全く起こんないし、
うんうんうん、
でもね40年の人生の中で、
ええ、
もう最大の幸福感に包まれたというのは間違いがないんですよ。
間違いがないんだ、
うん、だからね、その私服感っていうものをなぜ起こったのか謎を解き明かしたくなって、
はい、
どうしようもなくなったわけですね、
うんうんうん、
で、その私服体験の直後に浮かんできた、
うん、
逆だというワード、
うん、
これを頼りに、インターネットで検索しているうちにですよ、
うん、
出会ったのが例の、
はい、
鶴光一の世界、
はい、
今もありますけどね、
ね
え、うん、こう鶴さんのサイトだったんですけども、
はい、
うん、その流れで、まあ、いろんな本とかビデオとか、もう鶴さんのもう、もうほとんど全て、
はい、
注文しまして、そこで観念浄化学に出会うんですね。でそこから観念をひたすらノートに書き出して、
うんうん、
手放していくという日々が始まるわけなんですけども、
はい、
まあ、それから約3年経った頃に、
うん、
これやっと私服体験がなぜ起こったのかと、
うん、
その原因が分かったんですけども。
なるほど、
うん、このね、僕が私服に包まれたのはですね、
うん、
なぜかと申しますと、
はい、
これね、自我意識が落ちたからなんですね。
ああ、そうだよね、
うん、でもね、なぜ落ちたのかというのは、
はい、
これ未だに分からず、
うん
うん、もう起ころべくして起こったとしか言いようがないというか。
なるほど、うん、何かしてたんですか、そのやっぱり浄化をしてたってこと。
まあ、だって浄化学出会う前なんだもん、これ。
ああ、なるほどなるほど。
突然
喫茶店の体験はそうですもんね。
ですよね。
だから
それは全く再現性もなく、
はい、
分からないと、
うん、でも自我意識が何かの表紙に
落ちたんです。
その時も落ちたんでしょう
かね。それは間違いがなくてね。で、まあ、自我意識って言葉はあんまり聞きなじみがないかもしれませんけども、
はいはい、
ざっくり言うてしまうと、まあ、自己存在感ですね。
そうですね、自分が生きてるというね。
そうなのよ、
だから、ね、存在してること。
そう、この体は私のものだというね、まあ、身体的自己感覚と、
そうそうそう、う
ん、私は今ここに存在してるんだという、まあ、心理的な自己感覚。
そうですね、
うん、それは皆さんも今感じてらっしゃるはずなんです。
そう、そうなんです。
これがね、なぜか天井を見上げた瞬間に落ちちゃった。でもね、まあ、2、3分のことだったと思うんですけども、不思議なことにですよ、
はい、
鏡を見て、ごめんなさい、テレビ、テレビちゃう、これ
テレビ、
天井だ、
あ、
天井見上げたんだね。そうだ、天井を見上げた時に、はい、天井を見ている僕は存在せずにですよ、
うんうん、
天井だけがあったんですね、
うん、
今考えると、
言葉にするとそんな感覚なんですね。
そんな感覚なんですよね。ではなぜ自我意識が落ちると私服を感じるのかと、
うん、
まあ、ここが今日のポイントなんですけども、
はい、
なぜかと言いますと、その時は、
うん、
無欲だったんですよ。
あ、無欲ね、うん、
完全なる無欲、
はい、
うん、だって自我意識がないんですから。
そうですよね、うん、
そこで我があったらおかしいわけであって、うん、無欲だったんですね。
右翼ね、
うん、でね、この人間体験ゲームの中で経験できる究極の幸せ、
うん、
究極の幸福感というのは、
はい、
実は無欲の時なんですね。
なるほど、そうですね、うん、ノンコントロール 100% のね、他力の中っていう、
そう、
そんな感覚でしょうかね。
そう、まあ、そんなアホなって感じですよね、うん、だって私服って一生懸命に学んで、
うん、
そうそう、うん、努力して、
うん、
運を引き寄せた人、
うん、
そうやって夢を叶えした人間だけが手にできるものだと、
うん、その状態状況がね、
普通そう考えちゃうじゃないですか。
私もね、状況がないとなれないと思ってたんだけど、
うん、
そうじゃないって分かった時に腰が抜けたんです ね、 ね、
そうそうそう、
うん、
でもその僕らが知っているそのやり方で、
はい、
感じることができるのは、
うん、
まあ、それでも幸福感とか、
はい、
達成感とか、
うん、
充実感とか感じることができるんだけども、
そうですね、
うんうん、それって一時的な感覚であって、で、
はい、
まあ、しばらくするとまた消えてしまうんですね。
そうなんですね、
うん、それがね、僕の、モヤモヤの原因だったんですよ。
うんうんうん、うん、
だって仕事が軌道に乗ってきたんですね、
うん、
で収入もだんだん増えてきたんだけども、この方法では、
はい、
安心は手に入らない。
なるほどね、この人もなんだかよくわからないけど心が満たされないっていう感覚なんですもんね。
そうそうそう、そういうこと、
うんうん、
だからね、これもね、過去の経験からもう学んでるんですよ、
うんうん、そっか、うん、
この方法では安心はできない、
できない、うん、うん、なんかどっか知ってますね、みんな。
そうでね、うん、まあ、人間体験ゲームのゲームマップをお持ちの方は、
はい、
まあ、4ページ見たらすぐ分かるんですけども、この主人公が、
うん、
思考さんが快楽と苦しみのゾーンをこれ行ったり来たりする図があるじゃないですか、
うんうん、はい、
これ結局エンドレスなんですよ。
そうなんです、エンドレス、うん、
ね、陰極まれば陽に転じるけども、
うんうん、
またその陽も転、まあ、極まっていくと陰に転じていくわけでございまして、
そうですね、うん、
このね、世界ってどっちだか一方にずっととどまり続けるってできないんですよ。
そうですね、
うん、これはね、僕も40年、その時40歳でしたから、
うんうんうん、
生きてきても何回も何回も体験してるんで、
はい、
もう身に染みて分かってるんですね、
うんうん、
それがモヤモヤの原因だったんですよ。
そっか、
またまた結局戻ってくるぜっていう、
うん、
それが分かっちゃってるわけですよね。
分かっちゃってるわけですね、
うん、でね、うん、そのことになんとなく気づいている人が、
うんうん、
この第二ステージへと進んでいくと思うんですけども。
そうですね、
うん、でもね、その時よし次のステージへ行こうなんていうのは、
うん、
こんなはっきりと自覚したわけじゃないんですよ。
はい、
自覚はない。
うん
うん、僕や M さんのようにですね、
うん、
まあ、原因不明のモヤモヤを抱えていたり、なんかなんとなく人生の自分と人生に違和感を感じてたり、
うん、あ、違和感ね、うんうん、大事ですね。
そう、なんとなくぼやっと迷ってる人、
はい、
はっきりしてないんですね、
うんうんうん、
なんかちゃうぞぐらいしか分かんないんですよ。
なるほど、
うん、だからしっくりこないんだけども、
うん、
うーん、でも何をやっていいのかもわからない、
うん、
そんな感じの方って多分ね、もしかしたら第二ステージへ進むタイミングが、
うん、
今来てるのかもしれないですね。
なるほどね、
うん、
なんかもう目標を持ってね、
うん、
ガンガン飛び箱ロイター版でバーンやって飛び越えてるうちはいいんだけどね、
そう、
それも何個も飛び越えると分かってくるしね。
そう、
なんか分からんけどっていう違和感の人多いですね。
そうなんですよ、
やりたいことがある気がするけど分からんみたいなね、
う
ん、
そうなんですよ、
うん、
第二ステージのテーマっていうのは、
はい、まあ、
自己超越、
あ、自己超越か、
そう、実はね、人間体験ゲームを今やってる方、
ね、
はい、我々ですけども、皆さんもそうですが、
うんうん、
自分はね、この体の持ち主ではないということを、
うんうんうん、
実は知ってるんですよ。
そっか、
うん、なぜなら誰もがそこを通り抜けてきている、
うん、
だって自我が芽生えるって言葉あるでしょ、自我が芽生えるっていう言葉があるということは、
うん、
その前があるってことなんですよ。
そうか、そうですね、
うん、それは
自我が芽生える前がある、自我がない時があるってことか。
そう、誰でもない時期があったってことなんですよ、
う
ん、
そうか、
うん、まだ誰でもない時期があったんですね、
ツルツルのね、
そう、
意識の、
そう、 だからでもただしこれ人間の記憶っていうのは、ほとんどが自我が芽生えてから、
うん、
自分がいて他人がいるわけでしょ。
うんうん、自分がいて他人がいます。
お母さんがいるっていうことは自分がいるってことなんですね。
うん、そうですね、うん、
だからお母さんの記憶っていうのはもうそこは自我が芽生えてる記憶なんですよ。
なるほど。
そう考えていくとですね、
そう、うん、
誰でもない時期のことって、
うん、
記憶に残らないんですよ。
そうそうそうですね、
うん、だから覚えていなくて当たり前、
はい、
もうそんな時期あったかな、覚えてないわっていうのがこれ当たり前なんですね。
そうですね、
うん、でもね、全くないのではなくて、
うん、
その時の感覚っていうのは残ってるんですね。
感覚が残ってるんですね。
感覚だけは残ってるんですよ。
あー、そっかそっか、うん、
でその時の感覚が、
うん、
今しっくりこないという感じとか、
はい、
違和感となって現れてるんですね。
うんうんうんうん、
だから何が足りないのかはよく分かんないけども、
うん、
これではないことだけは分かるんですよ。
はい、
うん、M さんってそんな感じだとです今ね、ちょうど。
そっか、なんだね、
う
ん、
そういうふうに書かれてますけどもね、
うん、
あ、ちょっとこれ面白いなと思うのは、あれ、自分って、
うん、
このまま死んでいくんだっけ、
うん、
って疑問に思った方いらっしゃるんじゃないかな。
うん、
あれ、私ってこのまま死んでいくことになってたっけ
、
うん、周りの人は確かにどんどん亡くなっていくけども、
うんうんうん、
なぜだか自分だけは死ぬ気がしないなぁなんて、
うん、
まあ、そんなアホなことを言っている皆さん、
うん、
正解なんですよ。
うん、
うん、この体は自分ではない、
はい、
ね、自分は存在していない、
うん、
一度や二度はそんな感覚を感じたことがあるはず。
あると思います、みんな。
あるんですよ。
あるある、
うん、全く感じたことがないっていう人の方が少ないと思うんですね。
ねえ、
うん、でもね、もし感じていてたとしても、
うん、
その感じの方が違和感になってるはずなんですよ。
そっかそっか、
うん、自我が普通の感覚やからね。
そうだね、
うん、あれ、さっきなんか自分がいなかったような、いたような、
うんうんうんうん、
あ、ちょっとなんか体調悪くなってきたんかなとかね
、
うん、なんかそっちの方が違和感として感じてしまってるんじゃないかなと。
ね、スタンダードじゃないぞと。
そういうこと、そういうこと、
うん、
だからね、第二ステージに進む人の動機って人それぞれだと思いますけども、
はい、
まあ、共通点といえば、まあ、今人生が心から楽しんでない方ですよね、
うん、なんか意味なく苦しいとかね、
うん、なんか楽しくないな、うんうん、
楽しくないとか、
うん、
なんかちゃうぞと。
まあそれはそうだと思うんですよね。
はい、
だって幸せだって、
うん、
生きるの今もうめっちゃ楽しいわっていう方がですよ、次のステージなんか思わないですよね。
そっか、私も今思えば次のステージの時だったんですね、うん、何にも問題がないんだけども、うん、暗示物語、
ありました、
メルマガに書かせていただいたような気がしますが、
うんうん、
本当ね、
はいはい、
何にも状況的に困ってるわけじゃないのに、
うん、
何とも言えん感覚がやってきて、
うん、
本当に洗い物したり水触ってる時に起こったんですね、よく。
あ、
うん、
暗示物語、うん、なんか7回に分けた、
そうです、ステップメールを出させてもらってて、
で、
なんか皆さん何か宣伝のために出すステップメールを、うん、なんか私のことを知ってもらえたらよりね、親近感が湧いていいかなと思って、ちょっと恥ずかしかったですが、
あ、毎日
させていただいたんです。
数ずつ7回連続届くってやつ。
あ、3時頃届きます、もし、してもらうとね。
どっから申し込むんですか、そりゃ。
わかんない
おいおい、メルマガ読んだらわかるんじゃん
そっか、
メルマガに書いてあるんでしょ。
わからんけど、なんかインターネットで調べてもらったら出てくるのかな
この人作っといてわからんってどういうことよ。
うん、
まあいいわ、なんか
なん
まあ、リンクたどっていったら多分届く、どっか突き当たるとこあって、
うん、どうやってやるのかは知らないけど、そういうそこに書いたんだけども、
どっかで見たけどね、漢字物語7回連続とか
そうそうそう、うん、本当にね、足立さんがおっしゃるその感じ分かります、
うん、なるほどなるほどね。
魂がっていうのも変ですけど、自分じゃない何かがね、
そうそうそうそう、
おいこっちだよみたいな、旗振って、
そういうこと、そういうこと。
でも私は今の生活がいいわけですから、
うん、
いやいやいやって3年抵抗してたらね、 めまいが起きてきてね、もう、割れちゃったんですね。
そっかそっか、
うん、でこの浄化ワークに出会い、今ここにいるっていう感じですけど、すごく早く喋ると、
ね、
うん
うん、だからね、今アンジュさんおっしゃったけど、まあ、自分は一体どっちなんやろうって今迷ってる方もいらっしゃると思うんですよ。
そうなんです、お金も安定して生活もね、
うん、そうそうそう、
不自由なくやってたらいい気がするんだけども、う
ん、なんかだけどしっくりこない、
うん、そうでした、そうでした、うん、本当に
だからね、第一ステージで、まあ、お金とか仕事とか結婚とか、まあ、そういう一般的なね、うん、はい、人間業界で信じられてる幸せを手にしたいのだろうか、それとも第二ステージに進んで、本当の自分を思い出したいんだろうか、どっちかはっきりしないという方はですね、
ね、
この思考の向こう側の自分、
はい、
いいですか、思考の向こう側に自分がいるんですよ。
そうなんですよね、
うん、それをね感じてみる、
うんうん
うん、でもね思考の向こう側の自分っていうのは、何も話しません、
はい、
うん、でもねその存在をねずっとね、うん、感じ続けてるんですね。
そうなんですよ、うん、もう眼差しみたいなね、
そういうこと、そういうこと、
なんかこう丸ごと見てるものがいるんです、
うん、そうなんです。だからね、
はい、
イライラして怒鳴っている時も、
うん、
悲しくて泣いている時も、
はい、
動じることなくてちゃんと見守っている自分っているんですよ。
そうなんです、そうなんです、うん、
そのね、自分はね皆さん感じているはずなんで、自我イコール思考なので、
はい、
自我に聞いたとしても、
うん、
本心はわからないんですよ、
はい、
うん、ですからねずっと見守ってくれている自分っていうのは言葉は使わないけども、
うんうん、
感覚でちゃんと答えてくれますんで。
そうなんですね、うん、
もしね迷っていることがあったら、うん、ちょっと聞いてみてください。
はい、
例えば、お金は本当に私を幸せにしてくれるだろうかとか、
うんうんうん、
お金は私を安心させてくれるのかとか、
ね、
結婚したら、相手は私を本当に幸せにしてくれるだろうかとか、
ね、
そう聞いてみてください、
ね、
なんとなく感じるはず、
はい、
うん、そうなのかそうじゃないのか、
うん
うん、だからね、なぜなら、これちょっと理由があるんやけども、
うんうん、
思考の向こう側の自分というのは、
はい、
もうすでに答え知ってるんですよ。
そうそうそう、
どっちか分かってるんですよ、
うん
うん、だからね聞いてみていただくっていうのがね、
はい、
これはちゃんと答えを知る方法の一つだと思います。
はい、はい、
まあねこの続きはねまた来週させていただこうと思います、
うん、はい、はい、
後編もどうぞ、お付き合いいただければなと思います。
はい、
はい、それでは、本日はこの辺でいかがでしょうか。それではまた次回。
Keep on